神の国はこのような者たちのものである。イエス様のところに連れてこられた子供たちについてそうおっしゃいました。イエス様の周りに大勢の人たちが集まる中でだったんでしょうね。イエス様に病気を癒していただきたい、イエス様に悪霊を追い出していただきたい、あるいはイエス様の慰めの言葉を聞きたい、中にはイエス様の語る言葉の上げ足を取って、なんてね、そんなことをしようとしていた人もありましたけれども、そういうふうな中に自分の子供を連れてきて、触れて祝福していただきたいと願う人たちもありました。素朴に子供の成長を願ってということでしょうか。あるいは病弱な子供を心配してということであったのかもしれませんし、またやっぱり子供の幸せを、これからを本当に祈るようにして、このイエス様のもとに連れてきた、イエス様に触れていただきたい、祝福していただきたい、祈っていただきたい、イエス様を囲む人たちの中にそういう親子の姿があったんだということです。ただそれを見たイエス様の弟子たちがその人たちを叱ったんですね。何子供なんか連れてきてんの、子供なんかいる場所じゃないというかのようにです。今でも年齢高度っていうんでしょうかね、食事をする場なんかで子供が何歳以下のお子様ご遠慮いたしますみたいにね、掲げられているところありますけれども、子供がいていい場所、いちゃいけない場所、ふさわしい場所、そういうことがあったりする。それは私たちの周りでもないわけではありません。でもイエス様のおられた頃のそのユダヤでもそういうところがありました。でこれはそれぞれの場所やお店での判断ということではなくて、もう社会としてね、ユダヤの世の中としてその辺の線引きはこうはっきりしてました。というのもユダヤの正式なメンバーは、これやっぱり今と違うなと思いますけど、あくまで成人男性なんですよね。またラビとか先生とかそういうふうに呼ばれる人たちの周りに集まるのはやっぱり男性なんです、基本的には。でだからイエス様の12人の弟子がね、みんな男性なんだよってね、今だったら怒られそうですけれども、いやそれは当時の慣習による。反対に言えばイエス様がある意味これは注目されたのは、イエス様のその12、もちろん12人はいたけれども、他にもねイエス様にお従いする人たちの中に女性の姿が見れたって、これが当時珍しかった。そういうふうなこう仲間を作る、でこう教えのグループを作る人たちっていうのは他になかったそうです。だからそういう意味ではイエス様のグループっていうか弟子たちっていうのはちょっと特殊だったと言えますけれども、いずれにしましてもこの時弟子たちはその子供たちを連れてきた人たちのことを叱るんです。でそれをご覧になったイエス様が憤っておっしゃったのが最初の言葉、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。あれはそれだけではありません。続けてイエス様おっしゃいました。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。神の国はこのような者たちのものである。神の国を受け入れる人でなければ、そういうふうにイエス様はここにおっしゃるとき、私たちはずっとこのマルコによる福音書を通して神の国というのを聞いてきました。イエス様がその伝道の一番始まりにおっしゃった一言、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、その一言から始まっているし、そしてそのことをずっと伝え続けてくださっているんだということで聞いてきました。神様はあなたと無関係ではない、神様はあなたから遠くない、 神様があなたを憐れんでくださり、御手を差し伸べてくださっている、その神様の時をあなたも生きよう、イエス様はそう伝えてくださいました。その言葉を持って、行いを持って、でそういうイエス様の言葉を聞いてきた。神の国は近づいた、神様の御手は私たちにも差し伸べられているんだって、私たちのこの世の歩みにあって、しかし私たちはこの神の国が近づいたというイエス様の言葉のうちに生きる、そこに私たちは置いてもらっているということを、まあ、受け止めてよいかと思うんですけれども、まあ、しかし一方でそれにもかかわらず、その神様に背を向けているというかね、神様のことが御手を伸ばしている、見てその御手を取ろうともしないでね、自分の思い煩いの中でいっぱいいっぱいになってしまっているんだって。でもそうであるとしても、神様はあなたを顧みてくださっているということをイエス様からずっと聞いてきました。私たちをも神様の憐れみのうちに置いていただいている、それが神の国が近づいたという私たちにある出来事です。そんなお話を僕もしてきました。でところがイエス様はこの時おっしゃるんです。神の国はこのような者たちのものである、あるいは子供のように神の国を受け入れる人でなければ、そんな言い方、だからそうでなければ神の国に入ることはできません。神様の憐れみの御手が差し伸べられている、神様のその御手にあるご支配って、それが神の国だっていうことですけども、その神様の国の前にですね、なんか条件をつけるっていうんでしょうか、あれは神の国に入る資格っていうんでしょうか、なんかイエス様がそんなふうにおっしゃるのは意外だなと思いました。こうでなければ神の国に入れないよって、誰でも受け入れられるんじゃないかって、こう漠然とそんなふうに思いながら、いや皆さん入れます、むしろ私たちの方がそのことに気づかないでいるから、一生懸命ね、神の国はすぐそばに、あなたの隣に、あなたにも神様の御手が差し伸べられてるんです、その手を取らせていただいて生きていきましょう、そのふうに聞いてきたんですけど、でもここではいやそうじゃなければ言うんですね。でただそこでイエス様のおっしゃるのは子供のようになんですよね。まあ、僕は今、神の国に入る条件とか資格とかあるのかみたいに言いましたけれども、このユダヤの社会の中で子供っていうのはですね、その実に条件とか資格とかっていうことを問うことのできないものだということなんですよ。だからユダヤっていう、その自分たちは神の民ですっていう人たちの中で、その神の民であることのできない人たち、つまりそれはもうちょっと言うと旧約聖書に記された律法を守ることのできない存在、ね、だから社会の中でその条件を満たすことのできないもの、その資格を持てないもの、それが子供なんです。だから、まあ、そのことを、あ、子供ってそうだよな、聖書に聞く子供ってそういう存在だなっていうことを受け止めながら聞くとね、イエス様が私たちにお話ししてくださるのはこういうことなんです。子供のように条件を持ち込んだりできないもの、資格を持てないもの、それにもかかわらず神様は私たちを受け入れてくださるんだっていうことをこそイエス様は伝えたい。もっと言えばその子供っていうことの中に、もう神様が自分のことを受け入れているくださるのかどうなのかもわからないもの、あれ神様の憐れみにおすがりしたいと思うけれども、そのすがる力だってないもの、ただ神様が受け入れてくださっているということだけで、そこにおいてだけ神様のものだって言えるようなもの、ってややこしい言い方になりますけどね、何ら条件もないっていうのはそういうこと、資格ないっていうのはそういう姿です。だからこれは で子供のように神の国を受け入れる人でなければってイエス様がおっしゃるところでね、これは子供の話してんじゃないですよ。これ弟子たちのお叱りになって、弟子たちに憤ってお話になったっていうんですから、弟子たちに言ってる、あれは私たちに言ってる、おっしゃってくださってるって聞いていい。イエス様の傍らで時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということを聞き続けてきた弟子たちです。あるいはそれがこういう出来事なんだということをその間近に見てきた弟子たちです。病が癒されることや汚れた霊が追い出されたり、本当に立ち上がることのできなかった人が立ち上がったり、目の見えなかった人が見えるようになったり、そうやって神の国の訪れ、神様から遠かった人がそうやって神様を仰ぐものとされている、そのことを弟子たちは知ってきました。でもその弟子たちにイエス様改めてお話になる。神の国に近づいたその前にあって、その出来事の中にあって、あなたたちの条件であるとか資格であるとかっていうことは問われていない。イエス様は子供たちが連れてこられるのを前に妨げてはならないとおっしゃいました。まあ、弟子たちがその連れてきた人たちを叱ったからなんですよね。でもその叱ったっていうのは何だったのか、まあ、それはその頃のユダヤの中の慣習としてね、いや子供がこんなところに来るもんじゃない、連れてくるもんじゃないっていう、そういうことであったかもしれない。でもその妨げてしまっているところには、それこそその人の持つ、どう言ったらいいんでしょうか、信心深さ、経験さというものがイエス様のもとに子供なんか連れてきちゃいけない、そういうふうな思いになっていたんじゃないか、聞こえてくる。神様のために、あれイエス様のためにというふうに言いながら、イエス様が招こうとしているもの、神様が導きたいと願っているものの妨げになっている。それは、まあ、この世の中の慣習であるとか、そういう人々の一般的なものの考え方云々よりも何よりもね、その一人一人のうちにあるその信仰、信心深さ、経験さ、そういうことの中で条件を並べて、あるいは資格を問い、神様の前にどうだこうだって言ってしまうということが起こっている。イエス様はその弟子たちが子供たちを連れてくる人をこう叱ったっていうのに対してですね、でもイエス様は別のところを見てるんです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいってずっとおっしゃっていたそのイエス様の眼差しは、そもそもはね、それはあなたがあること、ただそれだけを神様は喜んでくださっているっていうことですよ。子供のようにってイエス様がおっしゃるのもそこ、あなたが何かできる人にならなければとか、あるいはできないからとか、あるいはこの世的な有能さとかそうじゃないとか、はたまたその信心深いからとかそうじゃないとかね、立派なお祈りができるからとか、一生懸命聖書読んでるからとか、そういうんでもない、やはり世の中的に本当に、貢献している、そういう働きがあるとか、身近な人に親切にできるからとか、そういうんでもない。神様の前にはただ神様があなたがあるということを尊いものと覚えてくださっている。あなたがあることを神様にとっての幸いだと受け止めてくださっている。ここにあなたが神様のものとしてあることが嬉しい。でそれがイエス様の神の国は近づいたという宣言でした。神様が喜んでくださっている、そこにあなた顔の体の向き変えたらいいじゃないかって、そのことに信頼して明け渡して生きていったらいいじゃないか、悔い改めて福音を信じなさいってイエス様がおっしゃったのはそのことです。 そしてそれが、そうやって神様がただあなたがあることが嬉しいと喜んでくださっているということ、それが、それを愛というふうに聖書は語るわけですよね。だから神様がそんなふうに私たちに御手を差し伸べてくださっている、そのことをイエス様が伝え続けてくださっていたんです。ところが私たちは実はそういう神様の愛に耐えられないんです。あなたがあることは嬉しい、そう言われていることは私たちにとって喜びなんです。喜びなんですけれども、私たちはそれだけでは物足りないと思ってしまう。あなたはこれができる、あなたにはこんないいところがある、あなたにも見どころがある、あなたはこんなに頑張ってきた、だからこんな労苦もしてきた、辛い思いもしてきた、だから神様に受け入れられているんだって。私たちはいや、それを神様に迎えられるための条件、そう、やっぱり条件なんですね。それを私たちは並べたがるんですよ。あるいは私たちが神様の前に進み出る有資格者でありたいと私たちは思ってしまうんですよ。これは私たちがキリスト者であるという時に、もちろん教会にあったその洗礼という出来事を通してね、信仰者となるということはある、まあ、それが条件だとか資格だとかって言い方そこにもできるかもしれませんけども、それだってね、私たちが徳を積んだからそこに至りましたとかってそんな話じゃないっていうことは私たちは重々承知のはずなんです。ただ神様の憐れみゆえに私たちはキリスト者として迎えられた、教会に迎えられたということを私たちは聞いてきたはずなんです。そしてそのことを信じたはずなんです。そして神様の前では神様がただただ私を喜んでくださっている、それでよかったんだと、そういうふうに思ってきたはずなのに、いつの間にかそこにこう赤がついてくるっていうんですかね、何者かでありたい、あるいは何者かであるから私はこうやって教会につながっている、イエス様に結ばれているって言いたくなる。だから子供のように神の国、子供のように神の国をって言われても ね、そうじゃないと思う。自分には神の国に入れる何かがあるんだって言いたい、ただあなたがあるでは嬉しい、それでは物足りない、我慢できない、神の国が近づいたというイエス様のお言葉そのものに実は自分を委ねられない、明け渡すことができない、何者かであろうとする私たちがありました。いや、私たちはもしかしたら皆さんの中にも自分は本当に世の中で阻害されて自信がなくて、でも神様に受け入れられました、だからキリスト者として本当に生きる喜びと慰む知りましたという人あるかもしれません。でもその時にもね、その受け入れられている自分になりたい、そんなことを求めてしまう、そう信じたいと思ってしまう、いや、そう信じるんです、私たちは。でもそうならなきゃっていうことをつい私たち考えちゃうんですよね。だから神様の前にただ神様が受け入れられている、神様に受け入れられているだけでいいのにね、そうじゃないものを一生懸命こう付け加えようとしてしまう私たちがありました。でもイエス様はそういう私たちに子供のようにっておっしゃるんです。でイエス様はおっしゃるだけではありませんでした。子供のように神の国を受け入れるってこういうことだよってイエス様ご自身で見せてくださった。それが私たちが今 この受難節として覚えているイエス様の十字架に至るそのお姿です。イエス様はそれこそ多くの人たちがイエス様のところに集まってくるように確かに注目を集めた人でした。弟子たちに慕われてきたイエス様です。病を癒されたり人々を立ち上がらせる力強い言葉を語られたイエス様です。でもそのことをもって私は神の子だっていうふうにおっしゃったのではなかったんです。その力あると評判になっていたイエス様がしかし何も持たざる者となられた。イエス様がピラトのもとで裁判を受け十字架につけられることになってゴルゴタの丘というところまで自分の十字架の横木を背負っていかなければならない、担がされました。でもその十字架の横木さえ担ぐ力をイエス様は失ったんです。そこにいた見物人の一人のアリマタヤのヨセフという人にねそれを担がせたっていう話になるわけで、イエス様はその十字架を背負う力さえ失うほどにまで何もできなくなったんです。力強く勇ましく私たちの罪の重荷を全部引き受けてくださった。いや教会の言葉としては信仰の言葉としてはイエス様が負ってくださったと言います。しかし私たちの前に見せてくださったそのイエス様のお姿は何も持たざる者何も持てない者全ての力を失った者、ただ人々の中で翻弄されるまま罵られるまま鞭打たれるまま唾吐きかけられるままそして十字架に打ちつけられるままそのただ中で神様を呼び求めることしかできなかった。いや神様を呼び求める力さえついには失われる。この世だけでなく父なる神様にも見捨てられたかに見える、そういう場所にご自分を置かれたイエス様です。ただ神様の御手におすがりするより他ない、その御手にご自分を委ねることしかできなかった。その一点においてイエス様は神の御子であるということを私たちは見るんです。父なる神様が復活させられたのはこのイエス様であるということ、人が求める神々しい立派な金ピカなイエス様じゃないんです。十字架に打ちつけられて血を流されたそのイエス様、その傷を負ってそのままにイエス様はよみがえられるんです。イエス様は父なる神様の憐れみの御手があなたにも差し伸べられていると伝えてくださいます。そのあなたと呼びかけられる私たちの姿はそれこそイエス様が十字架におかかりになったままとの姿と同じであっていい、世にあって自分がありたいという自分を保つことのできなかったそんな私の姿であったかもしれません。かっこいい自分、認められる自分、愛される自分じゃないかもしれない、人生に幾度も傷つきつまずいてきたあなたであったかもしれない、なんで自分だけがこんなに不幸を負わなきゃいけないんだろうと途方に暮れてしまうものであったかもしれない、自分からは喜びも望みも慰めも祝福も遠いと思ってきたかもしれない、でももう一度言いますが父なる神様は十字架におかかりになったイエス様をそのままによみがえらされたのです。もう十字架についてしまうようなものは我が子ではない、見限ったのではありません。身ぐるみ剥がされて自らその上から降りることのできなかった十字架のイエス様を父なる神様はよみがえらされる。 そのイエス様をよみがえらせてくださった神様が、そのまま私たちのことをも、私たちがあるということを喜んでくださる。世の中の良し悪しで退けられたり、あるいは私たちの、経験さの中で、信仰深さの中でね、良し悪しつけて、でもそこで退けられるんじゃない。あなたがここにあることが神様にとっての慰めだ、そんなふうに見つめ続けてくださっている。そのことをこそイエス様は語り続けてくださいました。あなたを神様の祝福から退けてもいいんだなんていうことはない。そうやってイエス様が私たちを受け入れてくださる、いえいえ神様の祝福に預からせてくださる。イエス様が子供を抱き上げて祝福してくださったように、イエス様が私たちを神様の御前にそうやって捧げてくださるんです。これがあなたのお喜びになるものです。私たちから自分では進み出る力もなかった、むしろイエス様に抱き上げられて捧げられるものであったらいい。そのイエス様が抱き上げてくださるその御手には十字架の傷がある。その十字架の御手を持って私たちを神様の御前に捧げてくださる。そのようにして私たちを神様の前にあるあなただと祝福してくださっている。そうやって神様のものとしてくださっている。そのイエス様のもとに私たちはこの朝も集いました。このイエス様によって私たちは神様の前に今朝もぬかずくものとされたんです。お祈りいたします。父なる神様、自らの弱さも乏しさもそのままにあなたの前に進み取ることのできない、それこそが私たちの弱さでありました、罪深さでありました。でもそのようなものを本当に一人の子供のように抱き上げてあなたの御前に差し出してくださるイエス様が今朝も私たちと一緒にいてくださいました。ご自身の一切をあなたの御前に捧げたイエス様が今や私たちと一緒にあなたの御前に進み出る方となってくださっている。そこに私たちはあなたを本当に仰ぐものとされました。どうぞ神様、このイエス様ゆえに私たちがあなたの前に生きるものとされた、そのことをいつも新たに覚える私たちとならせてください。また世にあって本当に自分の不足を数え力の乏しさを嘆いているものが大勢あります。老いの弱り、病ゆえに、また世にある人々のいさかいの中で本当に嘆き悲しんでいる者たちのうちに、しかしその者たちの弱さをイエス様が負っておられること、その者たちをもイエス様が神様の前に捧げてくださることに、私たちの思いと祈りと合わせていくことを得させてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。